ゆずでやってる間になくなってしまいました
、はい、すいません、はい、変なこと聞くようですけど、私あまり夢見ないんですね。で、先生の話をこの前テープで聞いたときに、いろんなチャンネルがあるって言われてたじゃないですか。で、その中に、まあ、自分が見たチャンネルをこう夢を見るような、全然夢を見ないっていうことは、何かそういうチャンネルがご自分の中にあるんですか。全く夢を見ないっていう、
ね、あの夢って普通ね、みんな大体見続けてもね、
見てても覚えてないんですかね。
覚えてないっていうか、ね、もう覚えてないようにしてもらってる場合もあるんですね。ああ、うん、だから眠るっていうことはね、あの、まあ、例えば肉体から頭しか抜けてね、高い次元に上がってエネルギー補給に上がってるわけね、はい、でエネルギー補給したら戻ってくるのね、はい、だからその睡眠時間も人によって全部違うんですけど、ただその、ね、戻ってくる過程でスーッとね通過するところを、ね、夢の形で見たり、またその、ね、背後の、ね、守護神さん、守護霊さんなんかね、心に溜まったものを、ね、夢の形で押し出して、ね、見せているところもあるわけよね。普通はもうずっとね、夢を見させて消し続けているのが本当の守護霊さんの興味の働きなんですけど、その一部をね、お気がけに見てくるときがあるよね、うん、だから本当は見なくていいのよね見なくていいんだけどね、途中ちょっとよそ見して眺めてくる場合にね、ちょっと記憶に残る場合があるんでしょ、ね、だからそういうのもね、
みんながこんな夢を見た、あんな夢を見たっていろんなことを言われるんですけど、聞くんですけど、ね、自分の場合は全く夢っていうのがもう記憶にないんですよ。
うん、だからそれはもうね、幸せな、
うん、あ、そうですか、
も
う
かもしれないね。
ただあの頭が悪いのかなと思います。
いやいや、ただ夢も種類がいろいろね、清めの夢もあるんですけど、ね、例えばいろんな予知的に見せる夢もね、また神様がね、特別になんかね、教えたいっていうね、霊夢って指導の夢もね、あるんです。だからそういう時はもうね、はっきりと焼き付くようにね、見せてもらって覚えているね。はい、種類はいろいろですけどね、別に必要だったらね、うん、そう、はっきり見える夢もね、見せてもらえるし、はい、ね、うん、見なくていい夢は見なくていいんですよね。あんまりね、夢見てとらわれるのもね、ちょっとね、大変だし。
サイバー村っていうのをプロとしてるんだけど、僕若いから日本再生っていうことはよく分かんなくて、こうなって日本そんなに下手なのかなとか思うんですよ。で、僕そんな実感がないんですよ、その再生しなきゃならないっていうことは思うんだけど、あれだとおじさんは、日本は下手だと思ってんか再生しなきゃならないとかね、そういうのがちょっとよく分からない。
あの再生という言葉の意味がね、どういう意味で使われているのかね、まあ、いろいろ意味あると思うんですけど、多分一瞬一瞬ね、新たに置き換わってくるっていうね、意味だったら再生ということはいい言葉ですよね。だから今現れた姿は今のね、一瞬描かれていろんな表現をとってますよね。それをまた新たな、ね、命で置き換わってきて生かされているという姿をとると、それも神様の宇宙創造の、ね、働きと一つになっていくよね。そうするというものがどんどん出てくるようになるよね。今までのはもう過去をつかみすぎてね、しがみついてると再生が起こらんのよね、生まれ変わりっていうね、置き換えができにくいんですよね。だその置き換えを早くするほどね、あのいいものと置き換えがしてもらえるんですよ。神様の最高表現までね、出てくるようになりますよね。そういう意味で日本再生って、日本をね、もっともっと新しいね、サイクルで置き換えていこうっていうんだったら日本再生っていい言葉だと思うんですけど、
ね、それでその親父がすごいね、本気になってみたいなね、自分の命をかけてこの根性をかけてやるとか言ってる。でそれ僕のお手伝いしてるんですよ。コンピューターでデータ作ったりとかでしてるんだけれども、問題は僕がその日本再生っていうものを実感できない、実感できないと僕もこう日本再生裁判をなってるんだっていう意識にならないと、
ね、
神様の最高表現っていうのが分からない。だからどうしたらいいかなと思ってるんだ。
ね、でももう、もう分かってると思いますよ、心の奥でね、分かってて、多分ここへ、ね、来られたのはね、それは本当の意味でね、分かってる自分に気づく、確認のために来られたと思うんですけどね。だからその本当の日本っていうのは、ね、この島の日本のことじゃないんですよ。ね、日の本の国っていうね、一番のね、高原の世界っていうと、神様の最高表現の世界なんですね。本当の意味の日の本の国っていうのはね、その、あの、言うたら模型の模型が映っているようなね、姿がこの日本の姿になっているんですけどね。だからその神様の雛形を、ね、最高理想の雛形をこの日本にまず下ろして、それを世界に広げようとされている神様がね。だからその本当の神様の世界をしっかり捉えるのがね、この日本の本当の姿をつかむことなんだよね。それをどんどんどんどんね、古いものと新しいものを置き換えては、どんどんどんどんね、現実と理想化していくね、理想と近づけていくのね。だから置き換えがたくさん起こるほど、奥の神様の最高表現であるね、本当の日の元の国の姿が理想像が出てくるね。だからその生まれ変わる置き換えがどんどんできないといけないね。古いものを捨てて新しいものをどんどんね、神様の方からいっぱい出すっていうね。
ですごい、親父はね、日本のことにこだわるんですよ。うん、日本のことは優秀だみたいなことを言うんですけど、別に日本じゃなくてもいいじゃないかなと思うんですよ。日本じゃなくてもアフリカ人もいるし、アメリカ人もいるし、イタリア人もいるし、なんかそういう国があるみたいな。で、国の中にはいろんな人がいるからね。
うん、ね、
はい、その中には全く国籍とか関係なしに、私、対抗とか、聖書がいるとか、
ね。あるの。
で、そういうふうに考えた場合に、日本って言う必要はあるのかなって。
だからね、
僕の感性
だと、そうね、だから感性のが正しいんだよね。だからそのね、ちょっと古い人の頭の中はね、ちょっとやっぱ過去のね、縛りの残像はあるのよね。だから民族主義的なね、そういう縛りがあるのね、思いの縛りがね。だから日本はね、そういう大きい役割があって、使命があってね、いいもん持ってたにしてもね、民族主義的なのはそういう大きい縛りなんで、マイナスに働くんだよね。だからその神様から本当に意味で出てきたものはね、世界のものだよ。日本の、ね、小さいものなし、物化する、私有化するものじゃないのね。いいものは世界に広がらないからね。だから日本がいいものを神様が受けたら、それを世界に全部提供しないとね。だから世界がね、どっかで受けたものは日本にも提供してもらわないとね。お互いにその助け合いよね。だから全部共有しないといけないと思うね。だから民族主義に取られた人は日本だけが良かったね、他はしたっていう見方なのよね。それは間違ってるね。だから どの国もね、どのそのね、国民のね、一人一人もね、本当は神様の最高のね、ものを受けて個性豊かにね、その姿を発揮したら、ね、世界の中心として輝くのね。平等なんよ、それはね。だからいいものをどんどん引っ張り出した人がね、世界を大きくね、素晴らしいものに変革するわけじゃん。ただその日本の国がそのね、お手本を示すぐらいの気持ちでないとね、世界にばっかりね、心を向けて垂れててもね、自分が変わらないといけないから、まず自分が日本の国がっていうのはね、それはまあ悪いことじゃないと思うんですよね。ただ比較してね、優劣決めたらおかしいよね。いうものはどんどん先にね、出していきますよというんだったら分かるんですよね。だからお父さんよりもあなたの方がね、考え方しっかりしてると思うよ。ね、本当の日本再生の働きするんじゃないかと思うね。そういう使命でね、そういう役割になっていると思うね。
多分親父もそういうのは
分
かってると思う
んです
よ。そうだね。ただその方便として、やっぱり日本
っていうね。ね、そうだね。ね、ただその日本の国と世界のね、あの姿の、ね、違いっていうのが、あの例えばね、地図を見てもよく分かるね。日本列島の姿が世界の、ね、大陸の縮図になってるでしょ。ね、そんななんて、ね、偶然じゃないですよね。不思議ね。だからやっぱりその卵か先か鶏か先かの話は別にしてもね、日本はやっぱりその世界の縮図という意味だけでもね、やっぱり世界に広がるね、なんかいいものを広げる役目っていうのはちょっとあると思うんですよね。ただ自慢できるもんじゃないよね。ね、世界大陸の縮図だったら自分の方が小さいもん ね, ね, ね。だから世界に生かされてるっていう感謝の気持ちでね、助けてもらってるっていうね、恩返しの気持ちでね、世界なんかね、いいものをね、発信するのはいいと思うよね。ありがとうございます。 はい、なんかね。このように生まれてきただけじゃないんですよね。もともと神様の中から、ね、生まれてきたという分身としてね、役割のになってね、存在しているわけよね。で、その神様から出てきている自分がね、神様の作られたね、いろんな無限無限のチャンネルの放送番組を、ね、本当の意味で楽しんでね、大きい幸せを味わってほしいのね。だから人の幸せが神様の幸せに直結するのね。そういう意味でね、人はね、まあこの世って言ったら一つ番組に鉢合わせてね、この番組ではまり込んでるんだけど、ね。だからまず、はまり込むとね、楽しめないんだよね。ね。テレビでも一生懸命見ると中に入っていくでしょ。ね。入っていくと自由を失うのね。だからそういう時はもう一つのチャンネルにとらわれてしまうんで、もっと最高のね、チャンネルの番組があっても、そっちへ心向かなくなるじゃん。ね。だからまずね、人は、その神様の御心をね、願いをしっかり捉え直さないといけないよね。神様は人に対して何をね、願ってるかっていうね。だからその低い番組ある程度見たら、今度は最高番組にね、心向けて、それをね、ここ行くまで味わえる自分にまず戻ることだよね。そのためには番組から抜け出さないとね。ちょっと話してみる感覚がいいね、この世のね、姿全部ね。一つのテレビ番組眺めてるぐらいの感覚ね、ふっと抜けて、そしてね、違う番組へここ移すぐらいのね、自由な心って大事だよね。ただそれね、なかなか難しいよね。ね、だからその神さんの助けをね、必要とするのね。それでありがとうございますって唱えることによってね、本当の神様をね、呼んで、それで助けてもらうね。そしてその神様と一体の自分へ引き戻してもらうね。それが番組の外へ出ることになるね。そうするといろんなチャンネルがあるのは分かってね。それでその低い番組で体験したことも生きてきてね、最高番組を本当のね、感動の心でね、楽しくね、楽しめるんだよね。それで幸せがどんどん大きくなるのが人生のね、人の生まれてきた目的やね。人生の本当の目的っていうね、本当の目的ってなかなか奥深いよね。ね、だから人生目的は無限にいろいろあってもいいんだけどね、最終のね、会本当の目的はだんだん分かってくると思うね。
時間の感覚っていうことについてお聞きしたいなと思ったのが、未来に関しては明日の次にして明後日は来ないとか、そういう順番っていう感覚は分かるんですけども、過去を思い返した時ね、その順番通りには全然思い出せないし、今この瞬間にいろんな過去がバッと一斉にあるような気がするんです。で、ずっと昔からこう一本の線の上に過去からずっと未来がつながってるっていう感覚がなんか最近違うんじゃないかなという気がしてきたんですけども、先生が時間のことに関して何か。
まあね、時間ってね、難しいよね。時間と空間組み合わせてね、神様が世界宇宙を作っているよ。相対の一つの要素なんよね、時間っていうのはね。その時間が単純な時間じゃないね、種類が上げたら無限にあるかもしれないね。だからいろんな時間、いろんな空間を組み合わせてね、いろんな世界を生み出してるね。今見てるこの世界は無限の中の一つよね、この時間空間もね。だから過去現在未来ってね、捉える心と時計でね、ずっとたどる心全然違うでしょ。時計の時間と人の心の時間全然違うんでしょね。楽しい時はね、時計の時間長く経っててもね、一瞬みたいなもんでしょね。でも辛いことだったらね、時計の時間1時間でもね、長い年月ね、苦しんだような感覚になるよね。本当の時間ってね、何かというと、やっぱり人の体験する時間が本物だよね。 ね、時計がこんだけ回ったからって言ったってね、自分とは関係ないよね。ね、別なね、時計以外になんかね、ね、機械があって、それが測ったからって、そんな無関係ですよね。やっぱり自分のね、感覚で捉える時間が本当は自分にとっては正しいよね。だからその時間と空間の関係がね、空間が広がるほど時間が縮小されるんだよね。だから楽しいね、時は世界が広がるでしょ。ね、重大に広がったら時間が一瞬に絞り込まれるね。なんか反比例の関係みたいね。ね。でもね、嫌なこといっぱい地獄なんかだとね、もう穴があった一点に入り込みたいね、もう小さくなりきりたい感覚になるね、空間的に小さくなっていくでしょ。そうすると時間が無限に広がって何億年苦しんでるような感覚になるんですね。だからこの世の時間もいろんなね、その感じ方の時間があるしね、またね、そちらの世界に入るとね、時間も種類が多いね、うん、過去現在未来も一瞬に見えるような時間もあるしね、タイムスリップがね、いろんなね、人間の考えていろんなこともね、可能な時間いっぱいあるんだよね、うん、だから時間か空間の考え方がね、いっぱいあるっていう方がいいね、ね、それは正しい間違ってるじゃなしにね、全部ね正しいんだっていうね、うん、その全体像を捉えた時が本当の意味のね、真実の正しさがね、よく分かるっていうね。ちょうど像でも群毛像表数では部分的にはみんな正しいこと言ってるよね、部分的には正しい感覚なんだけど、全体をね捉えた時はね、部分だったら正しいって言えないよね。だからいろんな時間空間の考え方が全部分かってきてね、それ全部全体総括できた時が、ね、時間空間の全体像を捉えるね、その時により楽しく理解できたっていうふうにね思えると思うね。だからこのように生きててもどんどん時間の感覚も空間の感覚もね変化するかもしれないね。いろんな体験積み重ねて、ね、それをどんどん理解を深めていくことがね、いいんじゃないかなと思うね。だから今体験できないことをね、言葉で表現してもちんぷんかんぷんかもしれないね。ね、空間でもね、道に気にする部屋なんて言われたらね、こんなんあるんかなって思うでしょ。実際そういう世界あるもんね。ね、それで必要なものがね、あ、コーヒー飲みたいなってパッと飛び出してくるっていうね。ね、瞬間に出てくるのね、で瞬間に必要なくなって消えたりするのね、空間もそんな空間があるからね。大体ね、宇宙創造の働きがちょうど小さい箱に大きい箱を積んで、その上に大きい箱を積んで入れ子構造だよね。もうそれも単純な入れ子構造より複雑無限っていうぐらいにね、入れ子構造の仕組みだから、うん、原子の中にこの宇宙があるって言われたりとかする、ね、でもそういう仕組みなんよね。小さい一個の原子の中にね、この大宇宙が中に入ってるっていうね、そういうのは相似系の姿をとって、ね、順番に大きく無限に広がってるんだっていうね、本当の意味のね、宇宙創造はそうですね、神様創造ってね。だからどの原子の中の宇宙に住んでるかっていうね、だからそのね、想像でするのよね、本当はね。そのぐらいのものすごいね、底知れのものすごいものが神様のね、うん、本当の世界なのね。先の楽しみということで、どんどん感覚がね、うん、どんな感覚が生まれてくると思うんですけど、時間とか空間に対して、ね。
じゃあ、はい、いいですか。はい、ですね、本当はですね、守護霊さんとか守護神さんよ、喜びたいことをしたいんですけども、現実世界の今現状ですの現状の義理とか人情に縛られて、どうしてもそっちをね優先して取るということはやっぱ応援してあると思うんですよ。まあ、そうなってくるとやはり本当は心の中ではね、守護霊さん守護神さんが喜ぶことをしたいとこう思うんですけども、明日の生活とかね、そういうことを考えるとどうしても義理人情を重きに置いて、まあ、そっちに走ってしまうということが現実界でやっぱ結構私あるんですけども、そういうのはやはりこれからどっちに重きを置かなきゃいけないかなと思うと、やっぱり守護霊さん守護神さんの喜ぶことをしたいんですけども、 明日の生活とかちょっとことがあるけど、どうしても義理人情に縛られてそっち走って しまっているんですけど、その辺をね、どっかで区別しなきゃいけないなと思うんですよ。はい、その辺ちょっとあの教えてですけど、
ね、別にあの義理人情、ね、悪いばっかりじゃないんだよね。ね、それを通してね、その本当に人を幸せできるんだったらね、俺も守護霊さん、上人さん願いでも、神様さん願いでもね、だからその相手を本当に幸せにできるかどうかっていうのが大事なのね。ね、例えば結婚式のお祝いに行ってもね、本当に相手が喜んでくれるようなね、プレゼントをし、ね、出席でお祝いするっていうね、それだったら相手を幸せにしてますよね。でも本当のね、形だけでね、心伴わないね、こんな呼び上がってお金も余計かかるしっていうような感じだったらね、本当の意味で自分も幸せでないし、相手も幸せでないですよね。だから本当にね、自分も幸せを感じ、相手も幸せを感じるようなことを優先してね、ねされたらもうね、本当は義理人情と守護霊さんのね、愛の心で一つなんですよね。その方が本当の意味で自分も本当の幸せを掴んでいけると思うね。本当の幸せ、与えた分が返ってきますからね。だからもうどうしてもね、もう形だけになるんだったらもうね、できるだけ少なめにしてありがとうございます加えてね、小さい形でちょっと整えるとかね。ただありがとうございます加えることによってね、形は大きくね、生きて輝きますけどね。だからね、もう嫌な結婚式でも呼ばれていったらね、形はもうね、普段と変わらなかったよね。でありがとうございます、備えてあげるだけでね、それが本当の意味でね、命を得たような感じでね、生きてくるんですね。だからそういう場合に出るっていうことによってね、大きいね、幸せをみんなに振りまく働いてありがとうございます、備えることにできますからね。そしたらまた神様をね、守護霊さんの心と一致していきますよね。そこはまた自由自
在ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。なんか先生の笑顔はなんかとてもなんかホッとして包まれてるような感じになるんですが、どうしたらそんな風になれるんですか。
私の笑顔じゃなくてね、私を使ってくださる神様の笑顔から出ないね。ね、うん、私はもうね、もう全部ね神様に。春秋会して空っぽになりたいってね、一番謙虚になりたいって願ってね、うん、もう地獄のどん底でも構わないと思ってる人もね、恩返しのためだったらね、みんなの身代わりに地獄を出たってね、どんだけ苦しみ味わってもね、喜んで受けますっていう気持ちでいつもいてるのね。だからもう空っぽになって開き直ってるのね、だから空っぽだから神様使いやすいかもしれないね。だからね、もし笑顔を素晴らしいって言ってくださるんだったらね、その素晴らしい笑顔を聞き出してくださったのはね、皆さんの方でね、必要があって引き出してくださったよね。私の笑顔じゃないよね。ね、必要なだけの神様の笑顔をかけてる。
自分で生きてきて自分の力で自分でやってろくなことにならなくて、あ、もう大概だなと思って、ね、これはやっぱり神様の力で選択というか、本当に神様に任せていただく、まあ、どういう結果、自分が思っている結果とは多分全然違う何かが起こるのかもしれないけども、もう神様に任せてしまった方がいいなと思って、
でも、
じゃ
あ神様のお手並み拝見と行こうとか、ちょっとそういうふうに思ってしまうのは、そういうふうに思うと、なんか、ちょっと、神様がすんで、だからその自分のね、思い通りに顔をね、いっぱい出してね、ね、一生懸命生きようというのも、その悪いことじゃないんですよね。神様が手出しできないよね。ね、人の自由縛ってね、ね、強制的に神様何もできないから、顔を出して頑張ってる時はダメだよね。やっぱりね、神様助けない分だけ行き詰まるね、頭を打つ時があると思うね。ただね、神様の手並み拝見でもいいのよ。そんなは別にいいのね。神様が働ける状態にしてあげるとね、うん、お手並み拝見がよし、いっぱいね、いいもん見せてあげようって言って、助けてくれるかもしれないね。でもそれはいいよね。神様の助けを受け入れようっていう気持ちになった時にね、 必ず神様の助けの方がスッと入ってくるね。だから何かしたからね、条件的にね、何かしたから助けてあげるというんじゃないね。助けを受け入れる気持ちに、さえなってたら、ね、無条件に助けてくれるね。それがね、ありがとうございます唱える姿になって出てきたりするのね。だからありがとうございます唱えないと助けてあげないじゃないね。逆よね、助けてもらったからありがとうございますね、患者のとこ自然に湧き出てくるようになってるよね。だから先に助けてもらってるよね。でいいことをね、なんか できてもね、自分がいいことしたからね、神様に助けてもらう資格ができたんじゃない、逆よね。神様に先に助けてもらったからいいことできるようにしてね、いい結果を見せてもらって、ね、幸せしてもらってるんだよね。それがね、いい循環を起こしてるよね。いっぱい試した方がいいよ、お母さん。
すごい力を見せてくれた。私もね、二十歳代にね、断食ばっかりしてたのね。
神様の試しだとかあるの、ね、どこまで限界破ってやってもね、助けてもらえるかっていうね、守り続けてくれたもんね。ね、だからもう怖いもん一覧になってきましたね。
その試すっていうのは自分の欲とかいろんなもの全部投げ出して何もなくならないと、やっぱ神様っていうのは助けてもらえないんじゃないかなって思うんですよ。やっぱ欲は、人間って三次元の世界で生きてるとやっぱ欲っていうのは捨てられないじゃないですか。捨てようと思ってもやっぱり何かをこう欲しがったりなんたりするから、やっぱそういう一つ一つを捨てて空っぽになった時に神様をこう試しっていうか、そうした時にはこう助けていただけるんじゃないかなという気持ちがあるんですけど、やっぱりそうですか。
ね、だから神さんが、ね、助けたいというときはね、やっぱり謙虚に素直にやってる一番ね、助けやすいんですけどね、ね、どんな状態でも一生懸命やってるときね、応援したくなるじゃないですか、ね、怠けてるときはね、やっぱりね、あまりね、手を貸そうとしないですよね。だから神さんの助けっていうのも、いろんな助け方があるもんね。
あと自分の心次第
ね、だからその神さんの方から助けてあげたいという気持ちを起こさせるぐらいのね、なんかそういう
姿をしてたらね、
断っても助けに行くかもね。だからいろんな助け方をね、自由自在にしてくださるんで、ね、
もう全部捨てなくちゃいけない。
そんなことないよ、本当はね。だからね、ね。
はい、じゃあ、はい、じゃあ、ね、今のことについてですけど、やはり何もしないよりもやっぱどんどんもう失敗してもいいからどんどん行動したのが良い結果で出るわけですよね。
ね、ただ何でも手幅を広くするのもいいしね、一つのこと一生懸命やるのもいいし、だからもういろいろなんです、その時でね。だから浅く広くっていうのもいいし、ね、一つのこと深くっていうのもいいんですよけどね。ただもう全力を出し尽くすっていうのはいいですよね。自分の限界を破るぐらいのね、そうするとどうしても神様が応援したくなるよね。周りの人もそうだと思うんですよね。人あんだけ頑張ってんで応援したいっていう気持ちを起こしてますもんね。人、でもそうですからね。神さんのはもう助けとってたまらんのですから。ね。いつも待ってるよね。いつ助けてあげたらいいかなっていうのにね。だから一生懸命前向きにね、頑張ってるときはね、その人は本当に助けてほしいっていう気持ちで頑張ってますよね。前進みたいっていうね、何かね、目的持ってるときはそうですよね。だから応援しても文句言われないから。ね、後ろから応援しますよね。
もう一ついいですか、
はい、
私は働いてないんですけど、もう本当に幸せに暮らさせてもらってるんですけど、私の友達が宮崎から鹿児島に転勤して行ったんですね。で、看護婦の補助をしてるんですけど、そこですごくいじめられるというか、50代だもんだから若い人たちが多いんですね。その中でやっぱりリストラみたいな感じで辞めざるを得ないような意地悪をされたりとか、いろんなことがあって、もうきつい思いをしてるんですね。で、その人いつもこう相談されながら聞いてやるだけしかできないんですよ、私は。で、その中でちょっと辞めたいっていう気持ちが起こって、その人が
っと辞めたい辞めたいってもうあと1年後とかも明日でも辞めたいっていうような心があるんですね。でその中で私はどうやって言っていいってあげたらいいのかなって、もう健康が大事お金が大事どっちを大切にするかって言ったらやっぱり体だよねって健康だよねって、だから今まではもうやめるな絶対やめたらいかんになって、まあ、その人独身だから一人だからこれから先のことを考えた時にやっぱりそこにいた方がいいんじゃないかなっていうのがこうあったんですね。だけどこの頃すごくもう体のこととかいろんなことを言い出したもんだからやっぱりやめる方が自分の心を偽ってまでそこにねしがみついているの方がいいのかなっていう考えを持ち出したんですよ。だからそういう時にはどういうアドバイスをしたらいいのかなと思って
ね、だからその人がね普段ねどういう言葉を使っているかっていうのは大事になるんでね、やっぱり多分マイナスのことが増えてきてるよね。
もうその愚痴とかそういうあれがどんどん出てくるようになったんですね。やっぱそういうことがあるから、だからそういうところをほんと少しずつ取っていって、ね、そういうこと言わないようにしたらいいよねとか言ってるんですけど、
現実はね、現実はどんだけマイナスいっぱいでもね、その中からプラスを探そうと探せるんだよ ね、うん、ね、だからそのプラスのね宝物を探す気持ちになるとプラス思考になるよね。だからプラスの言葉いっぱい使えたらなるね、あのマイナスだったら浮かってくるけどね、うん、だから言葉ってものすごく大事よね、うん、どういう言葉を使うかってね、言葉選びの勉強よね。だからその周りがどんだけね意地悪な人でもね、大体はねみんなあの言葉で引っかかってるんだと思うけど、
すごく便利な言葉で、ね、傷つく
んですよ。マイナスの言葉で傷つくんでしょ、
は
あね、でもやっぱり自分がねマイナスの言葉使ってるとね波長の合うものを引き寄せるよね。マイナスのことをいっぱい聞かされるようになっていくんでしょ、ね、だからもうプラスの言葉だけをね自分は出すようにしているとね、マイナスの言葉は寄ってこないね、プラスの言葉を受け入れるんだっていう気持ちになってプラスだけ引き寄せるんだよね。そうするともうね心も幸せだしね、別に周りのことに引っかからないね、自分はもうプラスのものを与えるだけでいいっていうね、与える心に変われるもんね。看護婦さんに特にそうだよね、愛をね与えるだけなんだよね、報い求めて与え尽くす心が本当の目的だよね、看護さんのね。だ本来の目的にね、初心に戻ればいいのにね。だからまだ人にね、なんかお返しを求めたりね、人にこうなってほしいって求めると、また苦しくなるわね。
そこの重症児の子供たちのところにいるんです ね、
ね。
で、そこの子供たちは素晴らしい子供たちだから、もうすごく私たち非常にねすごいものを持ってるんだよって、だからその子供たちのために笑顔をね出させてあげて、子供たちが助けてくれるから子供のために一生懸命やったらっていうのは前から言ってたんですよ。でもこの頃やっぱそういうのがこう来るもんだから波長がなんか狂ってしまって、でも今どん底の状態なんですよ ね。だからそこから這い上がる、今まではすごく良かったんですよ、いろんな人の話を聞きながらプラス思考で言ってたもんだから。だけどやっぱり一つそういうのが来ると自分のなんていうの中に入ってるものがどんどん引き出されて、すごく愚痴とかいろんなのが出てくるんですね。そういうのなくした方がいいかなっていうアドバイスの方がいいのかなと思
ね。だからもうね、今までは自分の力で生きてるとかね、人に生かされてるって無駄浅いのよね、うん、これからやっぱりねあの神様に生かされてるっていうね、その方がいいもんね。だその切り替えの時期
が言われてもそれを聞き流すぐらいの、
うん、
そのありがとうございますって、
そう、ね、だから神様にね幸せ与えていただいてるっていうね、本当のプラス思考になってね、神様の心をねありがとうございますの言葉だけ唱えてたらね、もう自然にね神様を助けてよくなるっていうね。だからその今まではやっぱりね自分の力で生きたい人に生かされてっていうね浅い生き方だから、ね、それを深いね本当に深い神様に生かされてっていうね、本当の深い幸せ感を、ね、生き方に変化する時だと思うね。本物の時代に入る時期だからっていうね、自分の心も変わらないとおかしいよね。でその変わるきっかけをね今作ってもらってるかもしれないよ ね、 ね、だからありがとうございますと唱えることをね優先させたら、自然にねプラス思考に変わって与えつくことになれてね、本当に幸せな心がねだからまた湧いてくるよね。ありがとうございます。唱えるのを進めてあげて。
わかりました。ね、進めてます。
ね、ね、それを実行されたらね、必ず変わると思うけど。うん。
あ、ね、あの 僕の姉がね、ここにいるんですけど、あの7年ぐらいね、糖尿病という診断されて、糖尿病ですね。で、薬を飲んでるんですね。で、飲んで、うちにずっと年もって、ね、あのまあ、母親、父親、家族の反対を受けて、外出できないんですね。で、糖尿病っていう、まず心配したんです、母親がね。あの外に出て、あれこれ一つ付き合って、緊張したりして、死にたいとかなっちゃう。でも、僕が見てたら、病気ではないと思うんですよね。そういうふうになんか、そういうチャンネルに合わせて生活してしまっているって僕は思う。
本当にね。だから、病名をね、付け出したから病気増えたりね。
そうですよね。
昔は病名って言ってない時、風邪ぐらいで終わってでもね。ね、たくさんの病名を付け出したからね、いろんな種類の病気がどんどんどん出てくるよ、ね、だ病気って認めない方がいいもんね、う
ん、ですごい母親はね、やっぱりあの姉の未熟児に生まれたのかな、死にかけて生まれたんですよ、ね、それで母親が生まれた時に、あの死ぬ か, なんか酸素を取り組みの中で取るか知らないかで目が 見えなくなるから酸素を取りたんじゃないですか、で助かったんです、助かって母親がこの子はもう一生私が守るっていう神様に誓ったらしいんです、ね、でそれは非常にいいことなんだけども、逆に娘に対しての態度というか構えというか、ね、それがすごい柔軟性がなくなっちゃったかな
と思います。だからマイナスに思い込みすぎてるよね、うん、ね、だから未熟児で生まれるぐらいの、ね、状態でもね、生かされてるというのはね、ものすごい神様の奇跡的な守りの力だよ、ね、ものすごい運がいいよ ね、 ね、どんな状態のうちでもね、絶対守ってもらってる自分だよね、心配するのは何もないね、逆やね、人間人間に守られてる自分っていうね、だから、ま、背後の守り神の力があるんじゃない、ね、守護霊さん守護霊さんに ね、 ね、ものすごい力があるんじゃない、だからどんな状態になってもね、うん、そういう状態に守ってもらえたんだからね、何が起こっても大丈夫だよね、だから本当はもうマイナスに見ることじゃなくてプラスに見た方が良かったんだよ ね、 ね、マイナスに思っただけがね、なんかね、それを思いを引きずってるんだよね、
あまりにも心配しすぎる、
そうだね、心配の思いがね、良くない、
僕はね、やっぱりあの息子だからどうしても母親には勝てないというか、人間が引いてくる、その辺すごいジレンマが止まる、
それでもね、子供は親を超えていかなあかんからね親をよりもパワフルになるから、ね、だから別にそれはマイナスに思わんとね、うん、この親から生まれた限りは自分のはもっとパワフルやったんで、ね、必ずどんどんね、良くなって生まれてくるようになっているから、なんで、なんでもそうよ ね、 ね、親のいいものをどんどん受け継いでね、それを足場にしてどんどん伸びるんだから、ね、自分の方が上だと思ったらいいよね、もうね、小さい時は別にしてね、今はもう親を超えているっていう、ね、プラス思考に思ったらね、そしたらその本当の力が出てくるよね、だからそのマイナスに負けないね、大きい本当のプラスの力が出てくるから、それを大きくね、発揮していけば、ね、親をも変えていけるじゃないね、う
ん、いいですか、今の話で私はあのがん患者さんばっかりがいらっしゃる病棟、病院で働いてるんですけど、病気ってな診断がつくからと増えたって言うんですけど、あの眼窟口の問題とかはどんなふうに考えますか、
ねえ、だからそれも一人での運命でね、ね、攻撃される人はされる ね、 ね、うん、気づかないと気づかないね、まあ、どっちがいいか悪いかもないんですけどね、うん、だから本当はもうね、神様に感謝して生きてる人だったらね、別にまあ癌にならないかもしれないけどね、なっても別に生きるよね、寿命ある限りされるんだしね、癌を持ったままでね、うん、死ぬまで一生懸命ね、うん、行きましょうという感覚よね、寿命を来たら必ず誰で死ぬんじゃないってね、だから癌で死ぬんじゃない、本当はね、寿命が来て死ぬんだよ、ね、だから癌になったって言われてもね、長い間生きる人あるわね、ね、寿命があるから死なないよね、
なんか接しててやはり感謝の気持ちを持って生活されてる方はやはりなんか病気 構もう遅いんじゃないんですけど、
うんうん、
亡くなり方をされるなと思って、
だからその病気の種類とね、あの生き方がちょっとやっぱり似通ったとこあるんだよね。これは本人だけの原因じゃないんですよね。その癌細胞って全体とね、気はしてないじゃないですかね。自分だけこういう太ろうっていう生き方でしょ。だから自分だけね、良くなろうっていう生き方だと、癌細胞とちょっと波長が合うんですよね。そういう心が関係を移す場合があるでしょ。ただその本人がそうでなかったもね、自分の演者のね、そういうね、やっぱり利己主義な生き方のね、マイナスを身代わりに背負ってあげようという人もなるかもしれないね。だからそういうマイナスのね、自分勝手な生き方をね、言うたら早く神様に消してもらったらね、そういうね、病気っていう影を映さないのね。ありがとうございます。唱えておきにね、その利己的な声が消えるでしょ。全体と一つにね、決まった生き方がありがとうございますの中にあるんだよね。ね、生かし合い、助け合いというね。だから自分だけがこういう太ってっていうのは、今の世界そうだよね。マイホーム主義的な生き方もそうだし、ね、会社をね、ね、この会社だけを良くして繁栄させるというのもそうだよね。こういう太らすのもそうだよね。また民族主義もそうだよね。ね、国家権主義もそうだよね。自分の国だけがというのもね、大きい眼細胞でね。ね、だからそういうのはやっぱり全体をね、ね、際させたいっていう神様の心とずれてるんだよね、うん、その分だけ本当は神様の助け受け損なってるからかもしれないね、うん、ね、神様助け受けた人はその全体がね、それはそのね、うん、自分勝手に生きたいという時はちょっと遠慮してね、自由にさせてくれるから眼細胞の姿とるんかもしれないですけどね、今頭打って行くようになるのね、必ずね、
さっき時代がなんか変わったみたいな表現されましたよね。で、例えば今その世の中を見てても大きな会社がほとんど元気がなかったりとか、やっぱり自分たち時代が変わったから会社ってやっぱり自分たちの利益を求める仕組みが今なってきてるのが変わってきてるから、これだけこううまくいかなくなってきてるようになってきてるんですか。
だから間違った生き方がやっぱり行き詰まったタイムですよね、うん、で逆に変化するというのがやっぱり必要ですよね、
はい、
個人的にも、まあ、組織的に団体的にもね、大体的にもそうだよね、
はい、
だから間違った生き方は頭を打たないといけないですね、うん、行き詰まらないとね、方向転換できないんで、だから自分に堅実にね、世の中のためにって尽くしてる会社はね、ボロ儲けもしないけどもね、倒産も絶対しないよね、全体から守られてね、順調にいってますよね。どんな不況の中にあって問題は起こらないよね。その会社だけは全体守るという感じで助けてもらってますよね。でもね、ある時期ね、ボロ儲けした会社がね、いくら倒産するよね。だからバブルの崩壊もそうでしたけどね、うん、ね、値打ちのないものを高く売ったりね、で、その不労所得的にお金を用意もらったところは、やっぱりね、それを無駄遣いしてね、贅沢に使ってしまって、本当はそういうのはね、もう借金だったよね。ね、小売の借金かもしれなかったらね。それであと小売の借金だけ残って、ね、バブル崩壊だよね。だから、不動産屋でもそうだよね、銀行でもそうだよね。安い土地を、高く売ってね、それ儲かったもって喜んでんだけど、ね、年収のないものをね、そうでしょ、お金たくさんもらってね、喜んでもダメだよね。不労所得のようなものをみんな、ね、小売会社から借りた小売に借金をね、それをもっと大きく生かせるね、生き方があるんだったら別にね、負けないかもしれないけど、ね、それをやっぱり借金と気づかずに、ね、いろんなもんって思って贅沢使ってしまうでしょ。だ借金だけが残るのね、やっぱりね。だからその借金残ったら必ずね、どんな会社でもね、行けずになってしまうね。だから銀行も今困ってるのはそこだよね。儲けすぎた分のね、やっぱりあとの生産にね、不労所得をかなり強かったんだと思うわね。これを債権というとね、そういう姿を取っているわね。だから大きい会社もね、不動産にね、手を出したところがおかしいなっていうもんね。不労所得強ったよね。
ボロ負けしすぎてね、借金を背負ったよね。もう一回ね、まともな状態に戻った方がいいもんね。だから与えたものが与え返されるっていう法則は、まあどこのね、次元にもね、どの場面でも原点ってあるんでね。やっぱりいいものを与えて、いいものが返ってくるよね。だから最高番組のオクラの世界がそうだよね。自分のね、いいものをどんどん全体で与えて、全体からいいものをね、いっぱい返してもらうね。それが極楽世界の姿だから。だから、マイナスは与えない方がいいもんね。ボロ儲けはマイナス与えてるよね。逆に言うとね。
はい。はい。まあ、その件についてなんですけどね。まあ、今現実でもその、今手元にないお金で架空の数字についている金って結構皆さん持ってるわけで、そういう人たくさんいるわけです。そういう方たちはやっぱりどうしたら今増やしたいとかね、金利がつかないから、どこへ持っていったら増えるのかってことをやっぱり真剣に考えている人もたくさんいるわけです。で、そういう目に見えないお金っていうのはこれから私はなくなっていくような気がするんですけども、実際にその目に見えない作ったお金っていうのってどこにどんな風になってどんな風に。
なるんでしょうかね。才能ある番組って低い番組よね、本当はね。ね、神さんの作った番組でもね、高い番組のお金必要ないのね。いいものを与え尽くし合うだけだったらね、金の必要はないのよね。ね、今必要なものをね、ね、最高のものを作り上げて、それをみんなにね、必要なだけ、ね、せっかくに与え尽くし合うっていうんだったらね、働く時間までね、ね、10分の1以下で済むよね。で、無駄な働き多いでしょ、世の中にね。ね、本当に必要な働きだけをね、させてもらって、それをね、みんなね、必要だけをね、分配して提供し合って喜べるっていうのがいいのよね、理想なのね。とか自分の会社だけをね、繁栄させるから、競争が激しいよね。無駄なものをいっぱい作ってはね、無駄な競争のエネルギーっていっぱい使わないじゃないね。それでうまくいくから、本当は言ってないんだけど。ね。だから、長い時間働いてもね、うまくいかないよね。でこれからは、ね、本当にね、何を与えるかの時代よね。お金はもう関係なくなってくると思うよね。お金なしにね、与えたものが返されてくるんだったらね、やっぱり人にね、幸せになるものをね、提供していかないと損するよね。それがね、与えただけ必ず返ってくるね。それをお金に換えなかったら、ね、いいわけよね。必ず与えたも返ってくるよね。幸せ与え返されるね。ただ、お金に換えるなと信用できないか、ね、それをプールしといてという意味もあるんかね。でもね、必要な時必ず的確に与え返されるんだったらね、プールする必要はないしね、また人をね、信用できるんだったらそれね、それのお金も必要ないしっていうね。本当はこのね、家族や身内、親戚だったらね、お金使わずに助け合うんでしょ。ね、信用してるよね。それで相手のためだったら与え尽くせる心になってるでしょ。本当はそういう方が理想的にね、助け合える姿っていうね。赤の他人だから信用できんからとかね、そういうのでお金を使ってね、お金があったらね、まあ、やる時なんか買えるからっていう感覚でね、使うんですけどね。もっと信頼し合えたらね、本当に自分のようにね、自分の本当の家族のようにね、思えるようになったら別にね、お金なかったらいいもんね。ね、みんなが幸せできたらいいだけでね。ね、それも自分のね、できる範囲でね、できることで存在を尽くせたらいいんでね。はい、
僕、会社の借金で給料もあってるんだけど、それで仕事しましたね。自分がしてる仕事で、それで仕事で出てない。まあ、僕は親父が社長なんで、それでいいって言われるんだけど、だから自分で自分の生活が入ってないって考えると、物悲しい気持ちになってきて、なんか、気分が見えてくる。けれども、親父はその意味があるっていう。それで僕は、分かんないから、結局やっぱお金っているじゃないですか。僕13万円もあったんですけど、例えば今日はもう5000円引いたわけです。 そういう時にジレンマを感じる。本当にお金のない社会っていうのは実現したかったら、まあ本当に素晴らしいというか、不幸かな、かな。もしくは、まあ何なんだろうなって、僕はちょっと想像できないんですけど、実際、現実としてやっぱり、そういうのがあるので、やっぱお金っていうのは報酬として、報酬として自分が稼ぎやすくなった金として、生活を支えているっていうのは、非常に若い部分にとっては重要なことなんです。そういうことについては、綾通さんは、どういうふうに思われますか？
なるほどね。もう本当にね、自分の働きが世の中のためにね、人の幸せのために直結しているんだったらね、それを受けた人は必ず恩返ししようとするわね。その恩返ししてくださるのを拒絶することもないよね。無理のない程度に恩返ししてくださるんだったら、まあ、それはね、物でも金でもね、その親戚でも何でもね、どんな態度でもいいわけよね。だからそれは自分の必要な時にね、与えてもらうのが一番いいんでしょ。だからその与えるときはやっぱりね、報い求めると与え尽くす方がいいんですよね。で、必要なときに助けてちょうだいという形がいいよね。ただその今自分のしてるね、いろんな仕事が本当に世の中のためにね、今すぐ結果が出てるかどうかは別よね。将来出るんだったらそれも働きよね。だからその働きはお金に変わったからいい働きじゃないよね、本当はね。本当に世の中のためにね、良くなる、ね、力になるんだったらそれいい働きだよね。将来に向けてでもそうだよ。ね、今ね、磨かれなかったら種まくことは必要だよね。ね、必ず時期に時期来た種がね、芽出て、ね、成長して、実を結んで大きくね、世の中になるんだからね。だからその本当の最初の先駆け的な働きする人は種まきだよね。種まきも全体から見ると大きい働きだよね。それしてくれなかったらね、未来はないのよね。ね、いくらね、ね、終了を得たいもってゼロよね。そういう意味だったらね、やっぱり自分の働きはもうやっぱり全体への奉仕っていう気持ちにいるよね。全体へ尽くしてるんだっていうね。だから特定のね、会社から人からもらってるんじゃなしにね、大きく全体からね、人を通して会社を通してもらってるっていうね、そういう気持ちだったら別にね、自分の働きやプラス働きだったらね、何でもなくていいよね。前進んだらいいんだよね。必ずそれがね、大きい働きになってね、恩返しにつながっているんだよね。
それが実感できないんですよ。それが非常に問題で。
うんね、やっぱりそれもね、やっぱり大きい全体のね、働きと心が一つにね、解き合っていけばいいんだよね。神様の心とね。
だから例えばコンピューターとかやってますよね。で、コンピューターを使ってその大抵日本を作るっていう人は楽なんだけど、コンピューター実際扱ってやってる現場の人間は結構しんどいままなんですよ。コンピューターと向き合ってると、その辺のギャップっていうのが非常に難しいかなと思うんですよ。結局使う人っていうのと使われる人っていうのが分かれちゃって、一つの理念もあるけれども、その中でなかなかおかしなことが起こるんじゃないかなという感じがあるんですよ。例えば SE とかでシステムエンジニアとかで働いている人たちが結構強まってきてるんです。そういうのを聞くにつけ、本当に IT っていいことでこの世は多分嘘だろうなっていうのを僕は思ってて、その辺をその日本再生裁判官というのを考えている人はどういうふうに思っているのかなというのは、ちょっと僕は心配かなと。
ね、どんなもんもそうだけどね、部分と全体でやるでしょ、ね、全体と一つにつながっている部分だけが本当に生かされてるよね。木でもそうだよ ね、根があって幹があって、ね、枝があって、ね、葉っぱがありますよね。で、葉っぱというのは全体と切り離されたら枯れ葉よね、もう ね死んでしまうわね。だから常に全体と一つに、ね、なって生きてないといけないよね。この指でもそれね、切り離したらね、単なる指でね、個性の働きないようになるよね。引っ付いてるか親指の働きあるし、人たちの働きあるね。だからいつも全体と一つにね、なって、そのね、全体の心で働いていないと、ね、それはもうやっぱりお互いが感謝し合ってないとね、 一つにつながらないし、本当のね、全体の目的と一つに、ね、ならないから、本当、喜びが湧いてこないよね。だから、その本当の意味のね、全体というのは神様よね。神様がね、あの中心にあってね、その神様のね、全体と自分と一つ溶け合って生きているときはね、必ず神様の目的に向かって進んでるよね。みんなを幸せにするっていうね、完全な理想をこのね、現実化するんだっていうね、そのね、部分としてね、大きい働きになるわけよね。どの部分を変えてもできないよね。ね、親指一本なかったらね、ものすごく不自由なよね、いろんな働きできなくなるからね。だから自分は全体のね、部分として大きい働きをね、してるね、大事なもんなんだっていう自覚も大事よね。ね、切り離したらダメよね、全体とね。だからそれはもう神様への感謝と全体の感謝とね、周りの全てに感謝していると、その実感が湧いていくよね。いつも全体で一つに溶け合ってるっていうね。だから全体に常に守られて、生かされて、助けてもらってっていうね、自分もその恩返しでね、全体のね、大きい目的に向かって大きいね、役割を与えてるっていうね。やっぱり感謝だよね。ありがとうございますと唱えてると、それが実感できてくると思うけど。だから考え方はね、人々それぞれいろんな考え方あるけどね、どんな考え方も、考えただけの大したことないよね。いろんな思想を出してもね、感謝とはもう全然次元が違うね。感謝すれば感謝の助けが大きくおいてね、最高理想をね、実現する力になるけど、ね、人の思い、考え方、思想なんてね、もう無限にあるのね。それぞれにね、自分の思いで生きようとしてるけどね、それはもう大きくね、全体を動かす力にも何もならないし、ね、自分勝手なね、思い方でそれ実現したってね、自分の思いがちょっと弱っただけで崩れてしまうね。だからやっぱり神様がバックにね、ついてないとね、最高理想を実現する大きい力にならないから、ね、だから思いでいけるよりも感謝できればいいよね。だから自分がこうしたい思うことよりもね、感謝で神様の御心をね、こう実現してまおうっていうね、原理的な生き方の方がいいと思うよね。
IT 社会を実現して、
本当にその
感謝の
心を、
世界中に、
弱
ってい
う
か、
変わ
るに、
行こうじゃないの。行こうじゃないよね、やっぱりね、その中身が大事よね、感謝ね、深めていける人がね、やっぱり手をつなぎ合ってね、ネットワークを作ってね、それでね、みんなを救い上げるんだったらね、大勢の人が感謝できる方に変わっていくけどね。でも今までみたいな一本釣りじゃね、なかなかね、本当に心をね、感謝したいという心を向け変えるのに難しいよね。マイナスに向いているとね、無理やりそれできないからね。でもネットワークで網ができたらね、少々のね、マイナス思考の人でもね、そこまで乗ったらね、ある程度の上に上がってしまうからね、その間に心はプラッと変わるよね。マイナスよりプラスがいいって思えるから、ね、感謝思考になってくるね。そういう意味だったらネットワークは大事だね。だからその、やっぱり、インターネットの世界のようなね、感覚にね、やっぱりみんななっていくんじゃないかな。
本当に簡単に見れるようになれば、僕のやってる仕事も。
ね。だからそれは最初は見えなかったけど、だからね、本当の姿で見えてくると思うよ。最初始める人は全体で見えてないね、やっぱりね。なんかちょっとね、感じてそれを始めるよね。始めさせてもらうって言ったらそれは感じないよね。同時にだんだんとね、神様の働きに具体化して置いていくにつれてだんだん見え出して、ね、大きく置いた時に全体で分かるよ ね, ね。だから最初はもう、大だけに分かるよ ね, ね。だからちょっと不安もあるかもしれないけどね。でもだんだんとね、出てくると思うよ。ね、本当の確信がね、本物が見えてきてね。だから先がけないよね。頑張ってね。
あと、それくらいで人間は本当にその本当の力をね、するような、まあ、源の国からとも、どこからとも、まあ、どうお考えとか、どれくらい、
これ時間的感覚はね、もう人によってね、全部違うしね、いくらでも短縮できるよね。ね、だから人の自由意志がね、どういうふうに心を向けていくかでしょ、ね、 だからだんだんとね、神さんに心を向けるね、本物に心を向ける人がね、増えてきてるからね、時間がどんどん加速度的に短縮されるよね。大勢になればなるほどね、時間的にも短縮されてくるから、ね、だからどんどん良くなるのが時間ね。心配することはないと思うよ、何もね、うん。だからそのプラズの方が力あるんだよね。光と闇と比べたらね、光に力あるでしょ、闇消す力あるよね。闇があるから光ないんじゃないよね。光を灯さないから闇があるだけでね。だからプラスの方が力あるよね、本当にいいんでね。だからプラスの方へ向かって前向きに消える人が増えたら、闇がね、マイナスがどんどん消えるから、ね、プラスが加速度的に増える。だからね、良くなるようにね。時間って言うても、ね、それもね、うん、時間がね、短縮されるっていうぐらいですね。ありがとうございます。うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。最後に、はいはい、今のそれは私たち の, あの生きてる時には大丈夫ですかね。
あの大丈夫ですよ。
それは確認したかった
んです。あしたちの意図があるから。
そ, れはね、そういうのは、そういう姿というのは。はい、ありがとうございます。